さあ今週も始まりましたけどもね、はい、ねいよいよもうね2月もともう3月目の前に近づいてますけどもね、はいうん、本当にね今年はなんか桜がなんか咲くのがちょっと例年より早いんじゃないかなっていうね。
そうですね本当にね、
予報も出てますけ
どね。そうですね、
はい、
暖かいから
ですよね、はい、ということで、毎月2本お送りしているこのコスタルアですけどもね、はいうんうん2本目はですね、うん、先月からスタートしたんですけどマイフェイバリットボサノバということでね、うんうんうん、ボサノバのこの1曲っていうのをジュンさんにちょっと解説していただいて、うん、でジュンさんのライブに行った時にそれを思い出してみて、うんうん、あこの曲ってこういうヒストリーとか、うん、こういうなんか裏話があったんだなってちょっと分かってると、うんうん、よりその曲の深みも広がるんじゃないかなっていうことで ね、うんうん、そうですね、うん、そういうコーナーをちょっとお届けしてるんですけどもね、はい、先月はあのディサフィナードで、うんいろんな話聞かせていただいたんですが、うんうん、今回は
ね、はいまあ、あの世界で一番有名な、うんなんて言ったすべての曲の常に第8位の中に入ってるというね、
はい、
イパネマの娘、
はいはいはい、まあまあ最初はねこういうスタンダードの曲を ねちゃんともう一回こうね知っておくと
多分ねイパネマの娘もディサフィナードもそうなんですけども、うん、その本当の意味をね、うん、ご存じの方ってそう知らないと思うんですね。
そうそうそう曲は知ってるけどもね、
う
ん、その本当の意味っていうのも
その裏っていうかその起源とかそういったものをヒストリー知ってると、うん楽しめますもんね、
は
いうん、
ね曲はもちろんアントニオ・カルス・ユーヴィリ氏はねベニシウス・ジモライスっていうねもう大名曲ですけど
そうですね、
はい、
あれはねでもねあの一番最初はあの祈願歌詞だったんですよね。
あそうなん
だ今の歌詞ではなくて全然別の歌詞だったんですけどもその歌詞があまり面白くなかったんで、まあ、レコード会社といいますか、
はいはいはい、
関係者の人たちが、うんもうちょっとその
ははは
一般的に興味をそそるような内容でね、
うんうん、
あの作らないかっていう話があって、
はいはいはい、
あのビースマライスがですね、
うん、
今イパネマの海岸を、
はいはいはい、
歩いてただろう
歩いてただろう
実際わからないですよ。
それ妄想に近いものがあるんですか。
妄想に近いものあると思うんですよ、うん、でもね実際あ女性、当時17歳のエロイザっていう女性なんですけど、
はいはいはい
彼女を見てモデルにしたというふうに言われてますね、
うん、あそうなんだ、
うん、で今彼女今73か4ぐらいじゃないですか、ね、
あ
イパネマの海岸のあたりで土産物やって
あそうなんだ
やってるんですけどね、あの要は T シャツ売ったりとか
そうなんですね、
うん、彼女はものすごく、
はいはいはい
綺麗今でもキスも綺麗なんですけども、うん娘さんもすごく綺麗、うん、ブロンドの女性ですね、ずっとモデルやってて、
うん、
綺麗なわけですけど、
ねはいはい、もう完璧典型的にブラジル人
そうですもちろんそうですね、うんまあ、彼女が60歳の時に確か何かの雑誌のグラビアのモデルかなんかになってると思いますけどね、
う
ん
う
ん
はいはい、
素晴らしい綺麗、うん、僕は、うん彼女のことをなんかそのエルイザーさんのことを知ったっていうのは、
うん、
彼これ僕は20歳ぐらいかな、
うん、
30ぐらいか、
うん、
もう30、40年近く前でしょうか、うん、たまたま僕の知り合いのカメラマンがブラジルに取材に行った時に、
はいはい、
当時ジルベルト・ジルを取材して、
うんうんうん、
それで、エロイザも取材してきた、うんうん画像を見せた
んですけど、
まあすごく綺麗な女性でしたね。で彼女ね、なんつったってね、一曲作ってもらったのに、まあ、関わらず、もう一曲作られてるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、だからジョビンにしてみればね、あの人のために2曲も作ってるんですよ。一般でマネ
ージャ
ーと、もう一つは、はい、偉いキャリオカ。
彼女はキャリオカ、
それもエロイザが混ぜる。
あ、そうなんだ、
うん、
それは意外と知らないんじゃないですか。
知らないと思うんですよね、
うん、
2曲も作ってもらった彼女はもう過保問ですね、本当ね。
それはなかなか過保問ですよ、
うんうん、
ね
え、
その2曲だって超有名な曲で、私がモデルなの。
そう、
それ、
うん、
それすごいです。
あ、でもね、一回ね、うん、なんか無断で、まあ俺彼女に別に判権があるわけじゃないから、うん、無断でそのイパネマの娘のなんかもうことを書いたような T シャツかなんか売って、ジョビンキに確か訴えられたような記憶があります、だいぶ前に。
うん、
まあ和解したみたいですけど、
はいはいはいはい、なるほどね、うん、 そのじゃあイパネマの娘っていうのは、うん、まあ、そういう詩のやっぱりヒストリーっていうか、うん、あれなんかちょっとかいつまんでいくと、要するになんかどういうシチュエーションなんですか。
だからあのいつも ね、 こうね歩いてる女性が、うん、海岸歩いてる女性が目も綺麗なんで、うん、まああの人と付き合いたいとそういったね横島な気持ちだけですよ。
いやもうかなりこう見てて綺麗な子が通りかかってるから、
うん、そうそう、
お付き合いしてみたいと、
そうそう、
それを歌にしたと、
まあ、それを歌にしたっていうか、まあ、それを、まあ、多分歌にすれば商売になると思ったんでしょうねだって最初の最初のだってあの、うん、歌詞の内容って全然違うんだもん。もうそのリオの風景を 歌ってみたりね、
風景的なもの、
うん、その女性出てこないんですもん。あそれをこれじゃあ無理もつまんないからって言うん でこの襲ったあの横島なあの歌詞にしたっていうね、うお話です。
でもなんとなく僕リオデジャネイロ行ったことないですけど、うん、なんかこのそういう空気感ってあるんでしょうね。
あるでしょうね、
ねえ、あのやっぱ明るい日差しと、
そうそうそう、
ねえ、あの海岸と、
ね、どうしてもそういう詩を書きたくなっちゃって、
そういう詩になっちゃうんでしょう ねこれに江ノ島とかじゃあんまりできないかもしれないですね。
まあそうでしょうね江ノ島、また熱海の海岸とかね、
うん、熱海の海岸ちょっと演歌チックになっちゃうかもしれないですよね
お宮が歩いてる
って
そんなような感じですもんね。
そうですよね、うん、あれやっぱ土地ならではの詩なんだ。
そうでしょうね。
ブラジルのやっぱりなんか曲ってボサノバの曲って意外とそういう曲多いじゃないですか。なんか
まあでもほらリオのね、リオで生まれた音楽ですから、うん、
ですよね、
うん、まあ、海岸が近くにあるんでしょ。
そんなになんかこうやっぱりカラッとしてるっていうかね、ジメッとしてるのと全然違う、なんかすごくなんかシーンもそれ反映されてるなっていう感じがします
ね。そうですね、
なるほどね、
うん、
じゃあそのモデルになった子をちょっと思い浮かべながら、そのイパネマの娘を今度 ね、
うん、ね
えー、その雰囲気を味わっていただくっていう、
ね、うん、本当にあの美術村安もそれで随分、うん、儲かったと思いますけども、まあ、その曲彼女のおかげで
本当ですよね、うん、その子が取り掛かなかったらこんなことになってなかったかもしれないです
ね。まあ、なってなかったかもしれないし、
もしかすると、ね、
うん、多分前の歌詞のままだったらそんなにインパクトない歌詞だったんで、僕もねどんな歌詞だったかあんま覚えてないんですけども、うん、全く女性は出てこなかったような気がしますね。
あ、そうなん、うん、そのくらい違うんだ、
うん、
面白いですね、うん、前の歌詞もちょっと見てみたい気がします、
うん、ね、
まあ、そん
なね、あと日本語の歌詞あるの知ってます？
あ、知ってます、知ってます、
うんうん、あれはあのアストラドジルブルトが、
アストラドジルブルトがね、うん、あれ全然合ってないですよ。
合ってないです。なんたって詩の中にイパネマ育ちっていうの
があって、イパネマ育ちあれ強力ですよね。
誰が作ったんだろうね、あれね、強力ですよ。
興味ある人、アストラドジルブルトの日本語のイパネマのね、はい、ちょっとね、うん、
ぜひともね、
聞いてみてください。すごいですよね、
すごいね、内容ですよ、あれ。内容っていうか、演歌聞くて、よくいいね、よくいい、とても素敵です。
おったまげましたということでね、今月もね、はい、ジュンさんのマイフェバリットボスはですね、はい、一般のものも娘ということで、ね、はい、お送りしましたけども、さあいよいよね3月ですけどもね、
うん、
ジュンさんのツアーというかいろいろねライブもいろいろありますね、うん、来月もね、
はい、そうですね、はい、
うん、なんか鎌倉が多いですね来月はね、結構
そうですね、鎌倉が結構多い、ね、そうですね、やっぱりこう春先になればやっぱりどうしてもうらうらと、ね、
そうですよね、
あの湘南の海に現れたいっていうのはね、
あとまあ名古屋も行くし、
うん、
ね、いろいろありますけどもね、はい、またレイモンってね、うん、どこがこう、ね、ちょっとピックアップという
か、ぜひともね、
チェックしてほしい、
ライブにもいらしていただいて、
うん、
ボサノバの醍醐味をね、はいはい、楽しんでいただければと思いますけれども、
28日の鎌倉の長谷とかもいいですね、
うん、そうですね、
うん、
あと面白いのはね、うん、3月の2日と3日なんですけども、
あ、はいはいはい、
あの昼間
タマプラ、
そうです、あの上田、僕はあの上田の観光大使を、大したもんじゃないですけども、やっておりましてまあ、そこであの
サポトスで
演奏しながら上田の宣伝をすると。
いや僕だからなんでタマプラじゃないけど上田の宣伝なのかなと思ったら東急なんですね。
そうです、あのね、
別所線って
もともとね、
うんうん、
あのそうなんです、あの別所線っていうのは、
うん、
東急なの、ね、東急系列なんです。
僕全然知らなかった、うん、なんで玉倉なのかな、
昔のね、
うん、
あそこの走ってる電車はみんな、ね、昔の東急の車両ですよ、
ね、ですよね。
だから結構てっちゃんが結構来るの。
あー、なるほどね、
要は旧車マニア、
はいはいはいはい、うん、あれ面白いですね。あとね、信濃鉄道、
うん、
信濃鉄、
うん、
あれだって東海道線と横須賀線の車両使ってんだよ。
あ、そう
そう、
うん、
だからね、追い分け、あ、どこだっけな、別所から軽井沢までこの前乗って ったのかな、別所じゃないや、上田、
うん、
上田から軽井沢まで、うん、信濃鉄道、うん、まあね、乗ってみたらなんか見覚えのある車両ばっかりのやつ止まってんのが、うん、見たら東海道線の色って、
うんうん、
あと横須賀
線の色変えてないの、
色をね塗り替えた、
あ塗り替えたの、
その色に、
ああ
ちゃんとペイントし直して、あ、まあ、車両もそうなんですけど、
あそう
そう古い車両を買い取って、うん、ちゃんと塗装をし直して、
うんうん、
あでてっちゃんはやっぱ結構来てました、
あそう
で僕もてっちゃんではないんだけど、うん、やっぱ思い出があるからやっぱこの色の東海道線とか横須賀線は、
うんうんうん、
結構嬉しかったですよ、
なんか、あそうですか、
うん、あれ結構アイデアだなと思いましたね、信濃鉄道
ね、
ねそうなの、あそうそう話ちょっとずれましたけどね、多摩プラザ、
うん、そう多摩プラザ、うん、
駅で
ね、そうなんですよ、やっぱりこう東急の駅でね、うん、やるというのがミソですよ、
は
い
は
い、
そうですよね、それもちょっとチェック、
それもあの屋外でやりますので、
うん、
まあそんなに寒くないと思いますので、
ですよね、
その頃ね、ね、
うん、
楽しんでいただければと思いますけれども、
ね、はい、ということでね、
はい、
はい、また来月になりますけども、
昼11、12時から1時までの間、
わかりました、じゃあお昼のひととき、はい、ちょっと多摩プラでちょっとなんかこうランチも兼ねて、
そうですね、
おしゃれですね、
はい、おしゃれ、
いいですね、はい、ということでね、また
お待ちしております、
お待ちしております。はい。